さんこんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点山村ゆかりのミュージックプラスご案内役の山村ゆかりです。毎月第1火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村がゆかりが時にはソロ時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社1個着物サロン川敷のご協力でお送りいたします。はい、本日は11月3日のね、私の京都バロックザールでのリサイトルに先駆けて、今日はね、ソロでお届けいたします。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、私今年、ヨーロッパから帰国しまして10年になるんですね。要するに10周年のリサイタルを、11月3日、文化の日日曜日祝日に3時から京都の上桂バロックザールで、リサイタルをさせていただきたいと思ってるんですね。それで、3時開演なんですけど、そのね、タイトル帰国10周年東欧の風となっておりまして、このプログラムは、その日はマルティヌっていう没後ね60年の作曲家もフィーチャーしていて、帰国10周年もあるんですけど、実は私なんとフルート生活35周年、もう長いことちゃんと頑張ってきたなと自分でも思うんですけれども、そして先ほど言いましたマルティヌというねチェコの作曲家、没後60年というのもありまして、私ね12年のヨーロッパ生活のうちチェコにも住んでいたことがあり、このマルティヌという作曲家とても好きだったので、ぜひともねこの機会にマルティヌのソナタを改めて皆さんに聞いていただきたいなと思って、でこのマルティヌのソナタ、それからエルフィン・シュルホフという、こちらもねなかなか聞き慣れないと思うんですけれども、こちらもチェコの作曲家で、たったねマルティヌとシュルホフっていうのは4歳違いなんですけれども、その、2人のソナタを2曲と、その間に、ハンガリーのファルカシュだったり、バルトークだったり、そういう作曲家の曲を、持ってきて皆さんにお届けしたいなと思っているリサイタルです。そしてピッコロ奏者でもありますので、その中でも1曲とても1曲じゃないですね、何曲か、ピッコロで、お届けしたいと思っている曲がありまして、中でもアメリカの作曲家スミスという作曲の果てのないっていうね曲があるんですけれども、その曲をちょっと日本初演になるんですけれども、とてもねかっこいい曲なので皆さんに聴いていただきたいと思ってで、取り上げようと思っています。ぜひぜひ皆さんね11月3日文化の日お昼3時に青山記念館バロックザールにお越しいただきたいなと思っています。それで、今日のね、楽曲を届けしようと思っているんですけれども、先ほど言いましたようにシュルホフという作曲家の曲をね今日はね自分の生演奏で演奏をお届けしたいと思うんですけれども、シュルホフっていう作曲家ね、直後にね生まれて、ピアニスト、そしてね指揮者としてね名声をね獲得した、作曲家なんですけれども、ね20世紀初頭に流行したジャズをね自作にいち早く取り入れたり、あらゆる実験的なね試みを行って、で第一次世界大戦後のダダイズム運動の旗手としても活躍したんですけれども、時代のねナチス政権の迫害を受けて最後は強制収容所で命を落としてしまうんですね。でその作品もね一時はすっかり忘れられていたんですけれども、1992年、意外とね最近になってから、グデオン・クレーメルというチェリスト、とても有名なチェリストいますね、ラトビア出身のが、作品をリサイタルなので取り上げるようになってから非常にフューチャーされ出しまして、とってもねキャッチーなね面白いね作品をたくさん残しているんですね。でも先ほど申しましたように、最後は本当強制収容所で亡くなってしまうというちょっとね不遇の作曲家なんです。で今日はこのシュルホフのバイオリンソロのための、ソナタという曲の中の2楽章をお届けしたいと思います。残念ながらフルートソロの曲っていうのをね作曲していないので、当日のリサイタルではフルートとピアノのソナタを演奏させていただくんですが、全くのソロのためのフルートのソロのための曲を書いていないので、今日はバイオリンのソロのための曲を2楽章をお届けしたいと思います。お楽しみください。 エルイン・シュルホフのバイオリンソロのためのソナタ第2楽章よりでした。今日は私のフルートでお届けいたしました。先ほど言いましたようにエルウィン・シュルホフっていうのはね、時代の流れで強制収容所で最後亡くなってしまうという作曲家なんですけどね、この曲などを聴いていてもすごくね、こう悲哀めいたものを私はとても感じるんですけれども、収容所で亡くなった作曲家っていうのは割といまして、オリビエ・メシアンとか、イ・サン・ユンっていうね、韓国の作曲家、主にアメリカでね活動していた作曲家なんですけれども、この人たちも収容所で亡くなっていて、シュルホフもこうやってね、フルートソナタだったりフルートの曲を書いていたりとか、メシアンもこれはクラリネットですけれども、時の終わりのための四重奏曲という曲だったり、あとそのさっき言いましたイ・サン・ユンという韓国の作曲家もたくさんフルートソロの曲、ピッコロの曲も含めてたくさん書いてるんですけれども、ちょっと面白いという言い方あれなのですが、興味深いなと思ったのが、こう収容所でね、命を落とすときに書く曲と、その中でずっと書いてたというわけでもないんですけれども、人たちがなぜかこう管楽器の曲をね、最後にこう思い出してこう書くっていうのが、面白いという言い方はさっきもあれなんですが、興味深いなというのは共通していて、私の中での、これファンタジーになるんですけれども、管楽器っていうのはやっぱり、打楽器を置いては除いては、一番最初にできた楽器、根源的な楽器だと私は思っているので、おそらくその極限状態にある時に流れてくる、耳の中に流れてくる音っていうのが、もしかしたらその素朴な管楽器の音なのかもしれないなと、私いつも思いながらこういう曲を演奏しているんですけれども、こういった、お話も交えて、今度のその11月3日のバロックザールでのリサイタルではお話ししながら演奏していきたいなと思っているので、こうずらずらずらとこう演奏するだけっていう風に思わないで、その間に少しずつ曲の背景だったり作曲家だったり、国の背景だったりをお話ししつつお話を進めていこうと思っていますので、皆さんフルートリサイタルとかなんか大丈夫かなとか思わないで、ぜひともこう、楽しみに出かけてきていただきたいなと思っています。本当に、面白い作風の曲がたくさんあって、今みたいなこう、シリアスなことばっかり言っているのではなく、こう向こうの舞曲だなっていう、たくさんね楽しい曲も演奏しますし、ピッコロのその初演作も非常にかっこいい作品になっているので、ぜひぜひ足をお運びくださいと思っています。そして今回一緒に演奏してくださる下山静香さんというピアニスト、東京から来てくださるんですけれども、彼女もすごく文学とか音楽とかとても詳しくて精通していらっしゃって、お勉強されたのはスペインなんですけれども、本当にね人柄もよく演奏ももちろんよくという感じの演奏家さんなので、楽しみにしてきていただいたら嬉しいなと思っています。はい、話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に告知です。11月3日日曜日祝日文化の日、3時より京都上桂のバラックザールにて、山村ゆかりフルートピッコロリサイタル帰国10周年東欧の風を開催いたします。ご興味のある方は山村または青山記念音楽館ホームページをご覧ください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。